essentially British. こんにちは、まゆみです。
シスターです。
このポッドキャストは、日本生まれイギリス育ちの私たちが、ロンドンからお送りする、日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。はい。第3回です。
3回です。ちょっと、間が空いちゃったんですけど。
ね、よかったよね、2週間とかやっぱり言わなくて。結局、間が空いてしまったんですけれども、今回は、メールの紹介から始めたいと思います。
はい。
はい、メール、お便り募集と言っておりましたが、いくつかいただきました。
はい。
ので、紹介します。まずは、夏さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
イギリスの大学、その後、英語圏で働いて、最近日本に帰国しました。イギリス育ちのご姉妹のお話、面白かったです。次の更新も楽しみにしています。熟語系、またイギリス独自の名詞は、未だに会話の中で、ハテナになることもあるので、こういったポッドキャストで説明してもらえるのは助かります。イギリス英語といって私の頭に浮かぶのは、アクセントです。特に若い女性のイギリス英語は可愛く聞こえます。その他に、イギリス英語として意識したのは、論文上の言い回しです。そう、シスタに質問させてください。私は法律英語の契約書などを訳す機会の多い職場で働いているのですが、法律英語にブリティッシュイングリッシュはありますか？曖昧な質問ですみません。実はアルクのホームページの一部だった頃からの読書です。舞台だったりレストランだったり、いろいろな更新楽しみにしています。ではでは。ということなんですけれども。
はい。
まずは、そう、イギリスの大学を卒業されて、最近日本に帰国された、
はい、
ということですね。で、熟語系、またイギリス独自の名詞。
私多分言ってないと思う、まだ、ポッドキャストで私が、ソリシターだったことを。
あ、そうそう。シスターはですね、ソリシターなんですよ。
そう。ちょっと、お仕事の方は、ソリシター、でも、そうだね。スレスター自体がイギリス英語だよね。イギリス英語なんですよ。スレスターっていうのは、イギリスっていう、事務弁護士という職業なんですけど、うん、イギリスには、まあ、弁護士っていう言葉が、まあ、ロイヤーとしてはあるんだけど、その中でも、法廷弁護士、バリスターと、事務弁護士、スレスターに分かれていて、私はその事務弁護士の方をやってるんですけど、
うん、ロイヤーはな、あれだよね。
ロイヤーは、
法律家みたいな
感じ。法律家。まあ、ソリスターもバリスターも一応ロイヤーなんだけど、あんまロイヤーっていうよりは、あんまソリスターかあんまバリスターかどっちかっていうことが多いし、うん、ロースクールに行くときももうすでにソリスター志望かバリスター志望か決めてから行くので、それは結構そうですね。これはイギリス英語、うん、まあ、法律英語、法律用語ではないけど、イギリスでしかなかなか、
イギリス独自の名詞、
機会がないし、まあ、エグザンプルとしては、なんかアメリカの人と喋ってた時に、それをジーズイって言われた時に、あんまスレスターって言ったら通じなかったことがあって、何何って言われたからすごい考えて、アメリカではアツアーネイって言うよね。
I'm an attorney.
I'm an attorney っていうことが多いと思う。
アツアーネイっていう言葉自体はイギリスにもある。
にもある。もちろんイギリスの方が、うん、そりゃ、古いから、すべての言葉は多分、もともとはイギリスから言ったと思うんだけど、Having received this question, I did have a very good think about this.And although it's quite difficult, it's difficult to talk about English, American English and British English in the context of law without separating that language out from the judicial system. So without trying to get very technical about this, when you're talking about the difference in English when it comes to the legal system, you are talking about that legal system.
There is no legal English to speak of. I mean, there is legalese. There is such a word.
What I was going to say was, just as an example, like the British civil litigation system underwent a reform called the Wolf Reform, in the recent times, whereby that's basically a movement where we thought, okay, we're going to make the legal system a lot more accessible to everyone, including lay people. And let's try and simplify all the legal jargon that have been used by the legal profession to date. And since that reform, basically a lot of the archaic legal jargon has been simplified. Now, whether that is used as much as it should be in practice is quite a different story.
でも素人の人にも分かるように簡略化するみたいな働きがあった
ね。だから昔よく使われてた古臭い法律用語っていうのは結構、使われない傾向にあって今は、例えば、we refer to the claimant as someone who brings a claim. And that's a lot more in line with the normal language that we use in daily life, as opposed to referring to them as the plaintiff, which is the term that we used to use. Now we do still use that, and we probably shouldn't, but generally we refer to a person who brings a claim as a claimant. I think in America, or the American legal system, the old legal speak is still much more in use, so they might still refer to plaintiff. Or we have this process in litigation called the disclosure system, which is where the parties involved in a dispute disclose to each other documents that are relevant to the dispute. And now we used to refer to that as the discovery process before this reform.
Okay, so it's quite misleading.
It's not. People in the profession understand why it's called the discovery system, because you discover the core of the dispute by disclosing these documents. But what you are doing is disclosing documents, so basically referred to it as disclosure system. In America, I think it's still very much referred to as the discovery system, the discovery procedure.
So it might be said that there's been a bit of a reversal then. So whereas...
Reversal っていうか、アメリカはまだまだそう古臭い言葉が使われてると思うし。
逆にでしょ。逆に残っちゃったんでしょ。
そういう legal な用語じゃないところだと、よくあるのが、アメリカのリティゲーションにインボーフしているときに、アメリカの弁護士さんがドラフトしてきたものをこちらで見て直したりすることもあるんだけど、そういうときにね、一番、私がまあトレーニーのときに面白いなと思ったのは、先輩がすごい直してて、直すってほどのことじゃないんだけど、アメリカの英語の方が、the を使わないのね。だからもう plaintiff とか defendant とか claimant とか言ってるときの、英語だったらドラフティングのときに絶対 the claimant。っていうのね。The claimant at all relevant times was a baker とか、the claimant did this, the claimant did that って言うんだけど、アメリカ英語だと、もうザ抜きですぐ claimant, claimant, claimant って言ってて、それはいいとか悪いとかじゃないんだけど、本当にこっちだと絶対ザがつくとこなんだよね。
しかもさ、イギリスの場合だとさ、あれじゃない？なんかリーガル、法律文書だと、なんとかかんとか、カッコ the claimant って最初に define しない。
する。
And thereafter, that person is the claimant.
うん、ね。それはハウススタイルも結構あるところだから、ちょっと一概にはいないんだけど、あとは、あとよく出てきて、私がしっくりこないのは、何かをする義務があるっていう時に、英語だったら大体、the defendant was obliged to provide protective garment っていうかもしれないけど、アメリカだとよく言うのが、
obligation, obliged.
そう、アメリカ英語でよく聞くのが、the defendant was obligated to do this. Now, I don't think I have ever said obligated in my life. I completely understand what they mean by it, and actually, there is a bit of an overlap. Some people say obligated here as well, I think, but very rarely. I think we are. We have phrases like much obliged, you know, we don't use that very often, but...
No, but you do oblige someone.
Yeah.
Or you are obliged.
Yeah, その oblige, obligate. そこら辺は、legal speak でありつつも日常用語でもあるから。
言わない、obligate.
言わないよね。
言わないし。
ちょっと最初見た時にすごい違和感があったやつだね。
確かにね。
でも、切りはない。上げていくと。でも何が legal で、何が普通の、普通のラングイッチでのアメリカ英語、イギリス英語の差なのかっていうのはすごい見極めが難しいところです。法律用語はもうすごい違うから、もうシステムが違うから割と。
そうね、その何がその法律システムの違いによる差で、何がそもそも言語的な差なのかっていうのはわからないところで。でも、well, I work in editing legal content, so there is a little bit of overlap here, but なんだろう、綴りとかもね、違うし、ね、judgment とかも。
綴りは、そうだね。
まあ、判決っていう意味の judgment に限らず、 決断とか判断っていう意味のジャッジメントでも、イギリス英語の場合は E が入らない。うん、そのまま J-U-D-G-M-E-N-T って書くのが、まあ、一般的にはイギリスではそう。
これはロースクールの時に習ったの。E は入れないよって。
うん、so, I mean, in terms of legal language っていう意味ではもちろんそうなんだけど、just even in everyday life, you don't spell the word judgment with an E. You can.
People
do. It's not a mistake, but it is thought of as more English to spell it without an E. So just coming from an editing background or just in terms of best practice in editing, not in legal work. Judgment は英語では E は入れない。傾向にある。
うん。
うん、で、多分、アメリカ英語では、いい、入る。そうね。ジャッジメント、判決、判断、などなど。
これもこれはまた、本当にシステムの差だし、エデュケーションシステムの差にも、うん、ね、ひいてはなってくるのかもしれないけど、例えば、訴状とか、プリーディングスとかのドラフティングの話になっちゃうんだけど、まあ、本当にこんなテクニカルな話をするつもりはないんだけど、うん、ドラフティングの時に英語で書く時にはもちろん本当に変装の内容とかにも よるんだけど、なるべく簡潔にっていうのはすごい言われることなのね。うん、で、やっぱりこの Wolf Reform っていうのがあって、それはもう簡潔さをすごく尊重するリフォームだったから、うん、あんまり長々書いてるともうどんだけ時間かけてるんだって言って怒られて、ほんとコストサンクションとかがあったりもする世界だから、最近はなるべく言うことがあるならなるべく簡潔にっていうのがすごく大切なんだけど、でアメリカもそうなんだとは思うんだけど、アメリカのドラフティングのスタイルっていうのがすごい長いんだよね、うん、もうね時間かかってしょうがないの、読むのとか。でも、書けば書くほど言いたいことがあるんだなって、ここパッションが伝わるんだなって思ってやっているのかどうかはすごく謎なんだけど、長い。もう、多分イギリスの、同じディスピュートに関する訴状とか書いてても、イギリスで10ページならアメリカは20ページ絶対言ってると思う、う
ん。もしかしたら、いかにその、有利に進めるかっていうのに、長さ自体が関係するんじゃないかっていう風潮があるのかもしれない、
ね。そう、だから本当に一概には言えない。
うんうん、そう。で、さっきも言った、まあ、法律用語に関して言えば、legalese って言葉があるくらいで、ね、法律家が話す、あるいは使う言葉を legalese ってちょっと、まあ、揶揄も込めて言うんですけど、は、なんていうか、こう、難しい言葉で相手を煙に巻くみたいな、ちょっとそういう印象もあったりで、うん、煙たがれる。傾向にあるので、ね、法律に関することはそのリーガリーズを使わず、プレインイングリッシュでなるべく法律家じゃない人でにも意味が、なるべく簡潔に伝わるようにっていう働きはあるよね。
Yeah,、うん、so at law school we do have English lessons. I don't know if they still do, but at least when I went to law school.
もう今更国語。
今更本当に、もちろんロースクール行ってるぐらいなんだから普通に成績とか関係なくね。でも今までなーなーにしてきたことをもうちょっと改めておさらいしましょうみたいな英語のレッスンがあって、本当に難しいと思う。簡潔に。
言いたいことだけ。
簡素にそう言うってことは、うん、本当に自分の頭の中で何を言おうとしてるのか分かってないとなかなか書けないし、あと文章を切れるところでは絶対切れって言われたりとか、こう主語とかをすごい絶対前に持ってきてとか、うん、すごくね、トレーニングされるんだけど、
いや、未だに。
未だに、ダメだし、すごいされるし。
ダメだし、やっぱりその法律家になるような人のばっ。
ダメだしね、ダメだしね。ダメだしされる。
そう、でもその教育の、背景っていうのがやっぱりいろいろ関係してくると思うんだけど、私は仕事でよくその、弁護士の人とかが書いた文章を、校閲したりする機会があるんですけれども、そういう場合、まあ、年齢というか、ジェネレーションギャップもあって、もう ベテランバリスタの人で30年やってますみたいな人は、もう書き出しからしていきなり、true it is って始まって。
そうなの。
いやってもうな、true it is じゃないでしょうっていう感じでも
ね。すごく有名な判決文があって、なんか内容は忘れちゃったんだけど、その判決文の出だしがすごく有名なのがあってね。 It was bluebell time in Kent とかなんかそんな風に始まるやつで。
なんか季節の挨拶みたいな。
そう、本当に枕言葉みたいな。え、なんなのこれっていうのがあって、まあ本当に、それがなんで未だに有名かっていうともう、つまりはもう、ポイントにたどり着くのに絶対これ長いなって、うん、もうその最初の文章で分かっちゃうじゃない。
聞いて分かる
ね、だからもうね、そういう人種なんだよね。
そうね、あの、まあ元々はね、裁判官さんとか、裁判官の人とか、
バリスターとか、割と、くどくどと、いや、あの、英語のスキルはすごいよ。当たり前だけど、すごいんだけど、結構ね、一般人が聞いたら、ほえーってなるような。うん、
そうそう。だから、今だったら一般の人が分かりやすいように、クレームを持ってくる人はクレイマントで、
そうそう、うん。
っていう、あの、うん、言葉そのものでも内容がわかるっていう。そうだね。
普通に生活してて、うん、耳にしたことのある言葉を使おう。プレインティフとか普通の人言われても、うん、え、何ラテン語ってなっちゃうもんね。
そうね。私は、プレインティフは書面でしか見たことないかも。耳で聞いたことないかも。
でもこう、法律に関わってるとね、何が一般用語でそうじゃないかっていうのがもう、わかんなくなっちゃうんだよね。
法律家お互い法律家同士で喋ってるから、その時は、お互いリーガリースで喋ってるわけで、通じるわけで。
ラテン語とか入ってきちゃうからね。
う
ん、
そう
ね、
そう、ラテン語多いんですよ。でも、そのラテン語も、法律用語なのか、まあ、ほぼほぼ一般的に使用していると言ってもいいものかっていう、その、差が難しくて、例えば、書面では、まあ、一般、常用するラテン語はもう、あの、写体で書かないとか、あるんですけど。
写体？
うん、あの、
ハーフスタイルで。
うん、イタリックスってことで、うん、イタリックス。だから、そうだね。もう業界の一般常識と、まあ、
業界用語みたいなね。
一般常識がまた違う。
ある程度の、こう、クオリフィケーションを持った人って、ラテン語使いたがる傾向にちょっとあるから、ビジネスの人でも、まあ日本のビジネスで、こう、ちょっとカッコつけてる人ほど、英語、カタカナを喋りたくなるみたいな、あんな感じでラテン語を乱用してる人はいる。気がするけど、
うん、
でもひどい、ひどいね。
え、でも実際にその法律用語がラテン語だったりするわけじゃん。
でも本当に最近は使っちゃいけないんだって。
うん、そういう働きかけが
あるんだけど、ね、そう。いない、言わないでしょ。普通に生活しててパリパス。
言わない、言わないけど、でも、もう常用とされてるラテン語はそれはそれであるけどね。
In literature and things, yes.
Yeah, well, just...
But you just don't want to alienate anybody.、うん、弱者の立場にも立たなきゃいけないから。
ね、だから、layman's terms.
Layman's terms. 本当にそう。
一般の人が読んでわかるっていうのはね。そうですね。
むしろね、そうやって、これはアメリカの legalese なんじゃないかとかいうのがあったら聞きたいかなっていう。う
ん、確かに、でも一番なんか、根本的なことで言えば、弁護士っていう名称がそもそも違うっていうのは確かに。うん、アツアニは、それこそね、なんかこう、ラスティングパウスアツアニとか、そういう、法律用語ではあるけど、誰かを、シーズンアツアニとは言わないもんね。
シーズンアツアニと。わかると思うよ、イギリス人はそう言われても。
わ、うん、かる。
でも、
し、you talk about the powers of attorney。
うん、だ、どっちかっていうと、代理人とかいう意味合いが多いから、ね、弁護士っていう時は、ね、うん、もう絶対ソリスターか、バリスターか、ロイヤーか。う
ん、まあ一般的にはほぼほぼソリスターで通るんじゃないですか、
ね。イギリス人はね、ソリスターはわかるけどね、うん。ちなみに、そう、バリスターじゃないので、私は。
あ、そうそう。法律に、法廷に
立った。法廷には、立とうと思ったら、立ちたいと思ったら、クオリフィケーション取れば私もできるんだけども、私は、カツラは被りません。
そう。カツラは被らない方の弁護士です。はい。はい、それぐらいかな。あとは、うん。熟語系と名詞系は今ちょっと触れたけど、イギリス英語として意識したのは論文上の言い回しだって。論文上ってなんだろうね、私もちょっと考えたんだけど。
い
や、本当にそれで考えたんですけど、論文、言い回しって言われると一気にわかんないな。
論文っていうか、私は心理学だったので、論文で言っても理系の、うん、あれだと思う。エツアールぐらい
しか。そう、私は言おうと思ったのに。
ごめんごめん。
そうだね。エツアールは、もうその。
でもそれイギリス英語じゃないよね、あれは。
うん、てか、それこそ。
論文用語だよね。
ラテン語じゃないそれ、元を正せば
いい、うん。いや、ラテン語だよ。
だから、誰それと誰それ、エツアールが、もう述べているように、みたいなね。その、一人だけではなくて。
などなどみたいな。
その有識者の名前をこう羅列して、いかにも自分が文献を読んだように、見せられる魔法の、 It's out.
それどうかな、うん、
あとは言い回し。
でも英語の言い回しだからね。
うん、そうだね。でも、論文の書き方はもしかしたらイギリスとアメリカでは違うのかもしれないんですけど、私がちょっとこれでパッて思いついたのは、自分が論文を書いてるときには、その、何々が言うには、何々曰くっていうことの言い回しというか、その、バリエーションをいかに持ってるかでだいぶ、うん、ちょっと色がつけられるなっていう、こう、なんだろう、何々、I don't know, Chomsky posits, and Chomsky endorses, and, you know, Chomsky school of thoughts みたいなのをいかに、何種類か言って、まるで違うこと言ってるかのように聞こえさせるかみたいな感じで。ね、そういうのがあった。
そこら辺一番ざっくりやるなって言われてることなんだけど、逆に。うん、でも、ついつい使っちゃうのは、そうだね。in relation to とか、pertaining to とか、そこら辺もバリエーションがあればあるほどいいから。
そうだ、だってないと、もう繰り返しになっちゃうから。
with reference to とか、そこら辺を全部バッサリ切れって言われるけどね、うん、そうそうそう、私はね。
そうなんですよ。なんかね、論文に限らず、まあ、小論文とか、中学、高校ぐらいの時から、まあ、イギリスの学校で言われるのが、とにかくそのさっきの簡潔にっていうのにつながると思うんだけど、don't waffle ってすごく言われるんですよ。
waffle って英語？
英語かね、まあ、日本、一番近いのがなんかこう、no, waffle, waffle, waffle,
グダグダ言う。
そうそうそう。そう、グダグ
ダ。グダを巻く？
違う。
それちょっと違う。
グダを巻くね。グダを巻くはちょっとさ、酔った人がやるやつだから、そうじゃなくて、そう、グダグダ言うなって言われるんですよね。で、なんかこう、ああだこうだね、まとえないことをね、たくさん言って字数を無駄にすると、もう先生が赤ペンでシャーって引いて、ワッフォーって言ってそこ全部なかったことにされてしまうので、割とね、中高受験ぐらいの頃からね、ワッフォー
するくらいなら、
言うなっていう。
言うな。
そうそうそう。
潔くペンを置けと。
意味のないことは言うなみたいな風潮があるというか、そういうふうにね、トレーニングされてしまうので、もう自分で書いてて分かるときあるよね。自分で書きながら、あ、これワッフォーだって。
うん、あ、これいらなかったな。最初の文と一緒のこと言ってるなって。そうそうそう。
ある意味ね、トラウマなのになってしまって、割とね、その簡潔か簡潔かって頭でマントラのように言い続ける感じになるんですけど、で今言ったこととまるで反対のことを言うようですけど、その論文の大まかな、構造でよく言われるのが、say what you're going to say, say it, and then say what you've just said っていうのが、なんとなく、ね、よく言われるんですよ。まず、
起承転結を指す。
そうそうそう。クリアに構造を練るために、の言葉なんですけど、まず何を言うか、今から何を言うか言えと、うん、そして言え、で今言ったことを言えと、要するにイントロダクションとその本文とまとめというか、
Conclusion、
うん、そういうのをね習うんですね。まあ、習うっていうか、
叩き込まれるというか、
ね、そうそう、叩き込まれる感じなので、まあそういうのがいろんなね方面に作用して。うん、るんじゃないでしょうかね。
論文とか出すときもね、あー、これコンクルージョンないわーって思いながら、うん、出すの。
コンクルージョンないわ
ー。でもしょうがないわーって言って出して、そうそうそう、あー、やっぱりみたいな。
それで、イントロダクションなかった。あー、いきなり本文いっちゃったー、みたいなね。
そうそうそう。
まあ、まずないけどね、本文がないからわざわざこの。
そうそうそう、言いたいことがいまいち分かってないから。そうそうそう、
分かってないから、
まあ、周りをティプスをして。
そうなんですよ。うん。で、そのね、とにかく書く練習っていうのをね、するので、まあ今の人はわからないんですけど、その受験 A レベルっていう全国試験があるんですけど、
統一試験みたいな。
そう、統一試験。そのね、文系のやつだと、まあ私たちの頃だと、45分の論文かける3とかね、そういう。
3時間ぐらいの試験だったよね。
そうね、3時間試験の中で45分の小論文を何個か書くっていうやつなので、もうひたすらね、無駄にする時間がないので、
うん、
いかにその時間がない中で点を稼ぐかっていうね、もう小論文書く練習ばっかりするのでね、うん、こう、そういう中でもこういう教えというか、ね。
そうね。
そうなんですよ。身につかせようとするんですね。
もうでも時間なくなってくると私最後の方ブレッドポイントとかしてたよ。 時間がなかったけど、これが言いたかったんです。
そう、習うんです。もう時間が。
ご了承くださいみたいな。
時間が切れそうになって、ああ、もうダメだと思ったら、せめて、ブツって切れるよりは、時間があったらこういうつもりでした。
こういうことを言いたかったのですみたいな。
せめて、せめて。
組んでくださいみたいな。
うん、ブレッドポイントで書いとけっていうのは言われましたね。そう、そうね。下書きのやり方とかもいっぱい習うし。
もしかして、外資とか受けられる方は。
ねえ、あるかもしれないですね。まあ、アメリカのことはちょっとわからないんですけれども、うん、それが、まあ。
でも、アメリカの外資受ける方は、
あ、もしかしたらもう、なんか長と。
3、4ページ。
3、4ページかけて。
内容なくても書いた方がいいかもしれないです。
いいかもしれないですね。それはもう、何に重きが置かれてるかは本当にわからないので、うん。まあでも面白いね。改めて考えてみると。
そうね、
法律の。そうね、ブリティッシュ・イングリッシュなどなど。
ちょっと専門的になってしまって。
そうです、ね。
すいません。
本当に、ね。
言いたいことはいっぱいあります。
はい。じゃあまあ、またいつか触れるかもしれないですね。はい、あ、で、そう、アルクのホームページの一部だった頃からの読者。でも、たまにね、たまにいるんですよね、そういう人。
ずっと前だよね、もうね。
もう10年ぐらい前だと思うんですけど、昔、そのアルクっていう、サイトでブログをやってたんですけど、ありがたいですね、その頃から読んでいただいて。ということで、じゃあ、松さんありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一つ。
はい。
コパンダさん。ショーパンダさん。はい、コパンダさん、中国にいるものですが、超楽しく聞かせてもらいました。日本と違って、中国では英国とブリティッシュ・イングリッシュの存在はまあまああるんですよ。
そうなんだね。
うん。もちろん、コンテンツの数は日本と同じかアメリカの方が圧倒的に多いですけれども、なんというか、国自体の存在感が日英よりも近い気がします。で、日本では何それ状態の IELTS ですが、中国では TOEFL と同等くらいに扱われていますし、実際に勉強している人も多いです。また、イギリス人ってアメリカ人が基本嫌いみたいですが、テンションの違いなどもさることながら、嫉妬とか複雑な感情も入ってますよね。まあ私もそう思いますけれども、日本のアメリカ一辺倒とか本当どうかと思います。アメリカ英語のテンションだって日本人とまるで合ってないような気もします。そこんとこ言語の違いだけではなく、もっと二人に突っ込んで語ってほしかったです。ということで、あ、中国にいる方だからパンダさん、コパンダさんなんですね。
これ、はい、嫌いではないよね。
Let's get this. これちょっとね、今回ものすごく、強調したかったことなんですけど、多分一回目にその違いを強調しすぎて、I think we gave off the impression that we, you know,
we're dissing.
Yeah, it was
American counterpart.
そう、全然アメリカ英語ディスではなく、そういうつもりではなくて、we were just trying to highlight the differences. I do object to the underrepresentation of British English, but at the same time,I am aware that it's sort of like a true representation of like the true numbers of people who actually speak British English outside of Britain.
Yeah.
なので、全然アメリカ英語が悪いとかね、そういう気持ちは一切なくて、もしね、アメリカで育った方でね、気分を害された方いたら本当に申し訳ないんですけれども、we certainly didn't mean that at all.
No.
We love America if you're from there.You guys rock. thanks for giving us amazing TV shows, you know, and whatever else. So, yeah, no, it's not as known. British English is not as known. It receives very little exposure outside of Britain and very specific channels. So I just thought it'd be quite interesting to, you know, highlight the likes and, you know, where we differ.
To be absolutely honest,Of course, American English is going to feature much more than British English in Japan, given the history.、Mm. Of course it would. Equally, British English might be more familiar in China because of Hong Kong.
Yes, yeah, of course, yeah.
So
Hong Kong があるからね、そこにちょっと一つバッファーゾーンが入るし。
Well, it's all the history, isn't、mm. it? You can't、mm. possibly、mm. discount the effect.
Yeah, that there are historical,
of historical
factors,
relations.、Yeah. そこまでそんな小難しい話をするポッドキャストではないけれども、ね、アメリカ英語の、うん、でも いっぱい BBC も取り上げられてるもんね。アメリカ英語がもう、もっともっと入ってきてるし、うん、イギリスにも、その逆もまたしかりで、そんな、昔ほどそこまでね。
そう、だんだん近づいていってる。うん。っていう、うん。
特にビジネスの国際化がね、もう先を切って。う
ん、あと、ま、それこそ YouTube の浸透がすごいので、ティーネイジャーとかの間では、もはや、どっちが輸入してるのかわからない、うんうん、けれども、うん、いろいろね、オーソムとかも、私たちが小さい時は絶対言わなかった。
言ってなかったね。
最近の子言うの。最近の子オーソムって言ってるし、逆はね、ちょっと例が思い浮かぶ。あ、そうそう、よく YouTube でヘアアレンジの、動画とかあるじゃない、うん、それ見てて思うのが、それがよく、まあ、YouTube のコンテンツ大体アメリカが多いから、その、編んだりとか、編み込みとかしてるやつを、こう、ブレイズっていうから、それが逆輸入されて、イギリスでもブレイズって言ってるけれども、昔、私たちが小さい時って、髪の毛編むことって絶対プラッツって言ってたん
だよ。そうだね。
フレンチプラッツとか言ってて、Can I plait my hair? とか言ってた。
最近聞かないね、プラットって。
そう、最近だからブレイズで、もう、ね、そこら辺はやっぱりどんどん、ね、差が縮まってきてる感じはすごくあるので、ね、でもその、嫉妬とかの複雑な感情、まあないとは言えないよね。その、イギリス人からしてみれば。
嫉妬じゃないけど、嫉妬ではないね。そういう
複雑
ではないけど。
気持ちはあるかもしれない。なんでかって私多分思うんだけど、アメリカ人の複雑な感情っていうよりは、その、さっきの中高の受験の話に戻る部分もあるんだけど、その、イギリスでやっちゃダメって言われてることを意外とアメリカではやってるでしょ？その、
どういう？
長々とこういうのは良くないとか、イギリスで習うことの真逆を言ってる感がちょっとあるから、あ、いいんだっていう戸惑いがすごくあると思う。
まあもうちょっとリラックスだよね。うん、ランゴイシに対してリラックスだと思う。イギリスはもうビクトリアン時代あたりからすごく、そういうとこうるさかったから、う
ん。ちゃんと話しなさいみたいな風潮がすごくあって。
で、それはやっぱりイギリスが階級社会だっていうのがすごくあって。
うん、話し方に全てが現れますよっていう教養の象徴みたいな。
お里が知れますよっていうのがすごいあるから、うん、ある程度の教育を受けた人は、やっぱりそれを反映するような英語を喋らなければいけないっていう。
うん。言葉に対してもうちょっとストイックで、なんか小さい時から、こう言っちゃダメよって言われてたことを普通に話してる人がいると、あ、ありなんだっていう戸惑いが結構あるんじゃないっていうのはちょっと、なんか、幼稚園とか、小さい時でも、手挙げて先生にお手洗いに行ってもいいですかって言って、Can I go to the toilets? って言うと、先生に、You can? って言われてから、May I go to the toilets でしょって直されたりするじゃないか。そういう細かいところをすごく直されて、ね、ちゃんと話しなさい。ちゃんとした英語を話しなさいってすごく言われるんですよね。小さい時から割と。
そうね。
うん。そういうのがあるので、なんか、それが普通にまかり通るんだっていう驚きだと思うんですよ。どっちかっていうと。
だからもし、嫉妬感とかがあるとしたら、うん、そのオープンさに対してだよね。
そう。
それ、これは本当に何もバカにすることは何もなく。
何の揶揄の感じは全くなくて、私たちはさ、あんなに強制されたのに、みたいな、なんか。
でもそんなに堅苦しくなくても通じるじゃん、みたいな。
いいんじゃんっていうね、うん。そう、文法とかね。文法だけじゃなくて、something else I was going to say。あ、そうそう。学校とかで、先生が言っていることが分かんなくて、what? って言うと、先生に what? は絶対ダメって言われるんですよ。
うん、
なんか、もう頭悪く聞こえるから、何って聞き返して絶対ダメっていうのがあって。
そうだね。
で、意外とアメリカの方言うじゃないですか、what? って。何か言ったことに対して。うん、もうそこ
笑顔で言ってる。
笑顔で、普通に、えって聞き返すこと。
嫌な感じはしないなって。
しないしない。悪い印象受けないけど、うん、こっちはなんか先生に、もう本当に頭悪く聞こえるから、それだけはやめなさいみたいな風に最初から言われているから、ね、そういう、うん、そういうところのカルチャーショックみたいなのもあるかもしれない。そ
うだね。だから聞き返すときに、ごめん、もう一回言ってとか聞き取れなかったっていうのでも、うん、ウォーって言っちゃいけないっていうのがあるから、ね、
パズン
とか、ベギーパズンとか言っちゃうとも堅苦しいな、この子ってなっちゃうもん。
Sorry, I didn't quite catch you とか言い始めると。
長いんだよね。イギリス人長い。
うん。まあ、簡潔に喋ろうとするけど、フレーズごとには長い。
長いからね。
フレーズ単位では長いので、うん。それはちょっと日本語に共通する。
そうだね。
ところもあって。
ちょっと聞き取れなかったんですけど、そうそうそう、もう一回お願いできますでしょうかみたいなサービスも。それはもうサービススピークだけど。
そうそう、こう、ズバリ言いたくないから、ちょっと、周りくどい言い方をして、うん、このね、日本語と同じ行間を読む文化なので、そうそうそうそう、こう、ズバリ言うのが、 あまり良しとされない文化なので、そこら辺はちょっとね、長々となるんですけども。
ダイレクトさんだ ね、アメリカン・イングリッシュのもう、
ズバリ言うみたいな。
カットファフっていう。もうズバリ言うところは言っていいんじゃないかっていう、ね。
でも逆にアメリカ人の人なんかは英語聞いてて、stop faffing around って逆に思ってると思う。
本当にね、
う
ん。
そうそうそう。なのでね。そう。で、そうだね。中国ってまさかそんなことになってる。
ね、中国の英語教育がどうなってるのかちょっと知りたいよね。ね、
この、IELTS って聞いたことあるんだけど、私正直知らないんだ、うん、IELTS。
私も何かなって思った。
これ IELTS。TOEFL と同等くらいに扱う。もしかして IELTS ってイギリス英語に特化してたりするのかな。
そんな感じだよね。TOEFL とか TOEIC は、私は、トーフルは受けたことがあるんですけど、
うん、シスターはね、日本で受験をしてるので。
はい。大学受験の時にあった方がいいかなと思って。
でもイギリスで受けたよね、トーフ
ル。イギリスで受けた。
うん。
トーフルを受けたんですけど、あと英検は受けてるんですけど、ね、トーイックはもうやってないし。
トーイックだったらあれでしょ、
まあ、社会人用だからってのもあるし。
うん、で、トーフルは何点だったの、シスター。
全く覚えてないけど、まあ普通に。できました。
そう、英検は大昔二人とも受けましたね、14
とか5とかかな、
はい、の時に、あ、準1級と1級受けましたね、14、15の時に。うん、なのでそう、中国ではもしかしたら若干イギリス英語の存在感もあるっていうことですね。
そうだね、
そう、
多いしね、留学生の方もすごく多いのでね、
うん、うん、面白いです、うん、はい、パンダさんありがとうございました。
ありがとうございます。
次のお便りです、はい、マリモチコさん、
はい、
はい、からいただきました。いつも楽しくブログを読ませていただいています。まゆみさんの文章のリズムやワードチョイスがとても好きなのですが、やはりお話も絶妙のセンスで、前後回今から楽しみです。お話の内容も興味深くて、アメリカ英語スピーカーとしてはごめんなさいですが、英語を話すときに感じていた何かは、アメリカ英語とのテンションのズレだったのかという発見にもつながりました。現在、イスタンブール在住で、時々トルコ人相手の英会話クラスを担当するのですが、先日テキストに見慣れない単語が出てきました。tidy up と lion です。これはイギリス英語ですか？ちなみに、私の印象に残っているイギリス英語は、cue と lift です。はい。マリーモチコさん、トルコにお住まいの。
トルコ、素晴らしい、ね。行ったことないんだよね、トルコ。
そう、トルコ行ったことないです。行ってみたいんですけどね。うん、インターナショナルだね、皆さん ね。
ね、ほ
ん
とね。
そう。うん。英会話クラスで。
トルコ人に。
ね、教えてらっしゃるんですかね。
すごいね。
tidy up the line ですけど、
tidy up
これね、私今イギリス英語かもしれないという事実にすごく驚いてる。
tidy up、
tidy up 以外に逆になんて言うって感じ。tidy up はね、片付けるっていう意味ですね。
お片付け、
ね、お片付けのことなんですね。
そこら辺ちょっと早くもう片付けてよ。tidy up、
早く机の上片してっていう時に just tidy up って言うんですけど、
clean up で言ってもいいけど、 clean up だとなんか洗剤とか持ってきそうなイメージだよね。
clean up だとお掃除してるから、 tidy up は本当に散らかったものを
片付ける、 片付ける。
そう、そうなんだ。いや、なんて言うんだろう、他に。tidy upじゃなかったら。
お母さんがさ、子供にさ、うん、お部屋片付けてきなさい、みたいなの、映画でなんて言ってるのかな。なんか出てきてるはずだよね。トイストーリーとかで出てきてそうじゃない？
うん。
tidy up your toys って言ってないのかな？ clean up your toys って言って
る
のかな？
言ってるかな？でも clean up だったらさ、
put your toys away。
クリーンアップだったらなんかこう、おもちゃにさ、ファブリーズとか吹きかけてさ、なんかこう、実際にこう拭いたりしてるイメージになっちゃうんだよね、この場合。クリーンアップだとね。
うん、そうね。
うん、材料アップだったらこう持ってきて箱に入れたりって感じなんだけど。
それはわからないね。材料アップともう一個なんだっけ、うん、
ライエン。
ライエン？
ライエンはね。
それも英語？
今朝やりましたよ、私、ライエン。
ね。
うん、10時ぐらいまで寝てました。ライエンはそうですね。普段起きる時間より遅くまで寝てるっていうことだよね。うん、今日は。
まあ、週末は。
朝寝する。
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 うんうん、朝寝するだね。
へぇー。ライエン、そう、じゃあ、まあ、そういう、おっしゃるならイギリス英語です、多分。アメリカ英語じゃないのなら。英語では普通に言います、これ。ね。小学校とかでもう、帰りの時間が近づいてきて、先生がよく言うのはもう、パックアップっていうね。
パックアップだね、そうだね。
カバンに全部、私物を、こう、ね、うん、ポンポン入れて、まあ、帰れるようにするっていうのがパ
ックアップですけど。準備をするみたいな。
ね、あと、まあ、こう、授業の間でこう出したものをまた片付けるっていうのは高くて言いますけどね。
学校は多いよね、でもそういう。
ああ、
多いと思う、ね。それもまたさっきの話じゃないけど、学校のシステムが違うから、もうどこまでがシステムの差で、どこまでがもう本当にただ英語の差なのか知らないけど。
でもそのさ、その行為をやらなかったらもちろんそれに対応する言葉もないわけで。
でも学校で、学校コンテクストで話してて、アメリカの人と、
うん、
あのね、私気づいたっていうか、その時知ったのは、授業をサボる、
うん、
サボるって言葉が、英語だと、スカイプとか、
うん、スキップ
とか、バンクとか、
うん、
アメリカはスキップは言うけど、その他の二つは言わないらしいよ。
あ、そうなんだ、うん、サボる。
サボる、スカイプとかあんま言わないって。
ああ。
スキップクラスって言ったらアメリカっぽいじゃん。アメリカ
のスキップクラス。でもさ、スキップクラスだとさ、その、次のは、出ないけど、その次のクラスは出る
みたいな。行きそうだよね。うのじゃないけどさ。
なんかこう、2時間目はスキップするけど、3時間目にはまたいそうだよね。そのイメージで。
そうだね。でもバンコフとかスカイプするとも
う。バンコフはもう絶対帰ってこない。
絶対帰ってこないよね。もう今日はやめだやめって言って出てくるような印象だから。
そうなんだね。その英語だとスカイプ、まあこれ、ちょっとジェネレーションギャップもあんの
かな。ジェネレーションギャップ絶対ね、今はもっとかっこいい言葉がある気がする。
今の子はね、なんか BK の。スカイプとか言わないかも。私たちの時代はスカイプ。ライフって言ってた気がする。
言ってたね。やってないよ、うん、私は。
そうなんだ。私も言ってる。やってないけど。そうなんですね。あと、イギリス英語、印象に残ってるイギリス英語は、Q とリフトだって。Q はこの間言ったの。
うん。
で、ね、そう、リフトは、エレベーターのことですね。英語では絶対エレベーターいません。
ね、言わないね。わ、うん、かるけどね。みんなエレベーターって言ったらわかるけど。
わかるけど絶対
言わない、ね。
発音したことないもん、私。口に出して言ったことないもん、英語で。
自分が口に出して発音しようとすると、途中でアメリカ人が言ってる何かに変換される。聞いたことあるわ、アメリカ人が言ってるこの単語って。
あ、だから日本語でしか言わない、エレベーター。
エレベーターね。
うん。エレベーターって日本語でしか言わない。
エスカレーターは言うけどね。
あ、そうだね。エスカレーターは英語でもエスカレーターだけど、うん、今そこのリフトで思い出したんだけど、シンプソンズのさ、バート・シンプソンの。
はい。
あれで、ちょっと思い出せないんだけど、リーサーがイギリスに行く回があるんだよね。
あるね。イギリス人のなんか、ボーイフレンドを訪ねてとか、
なん
かそういうやつだった気がする。
思い出せないんだけど、とにかくリサが一人で単身イギリスに行く回で、マージが、リサにこういうことを気をつけてやなんとかなんとか言って、で、エレベーターをリフトって言うのよって言って送り出すっていうね。別にそこ間違い。その一言
で。私も覚えてるリサにお母さんが、わかんなかったらとりあえず笑っときなさいとか言って、向こうのジョークはわからないからとか言われて、リサが。何事にも笑ってた覚えがある、
ね。その回面白いので、
面白い。
もしね、YouTube とかであったら見てほしいんですけど。
ね、ちょっと探してリンク貼っとこう。
そう
ね、あるかな。
ダメなんじゃない、
相当昔だもんね。
そうなんですよ。そう、リフト、そう、イギリスで、ね、うん、エレベーターどこですかって聞いたら、うん。多分ね、ちょっとプって言われるから
。言われないよ、エレベーター言われないよ、
ね。アメリカの人ねって思われる。
うん、
そうそう。なので、英語ではリフトです。
ね。
はい、面白いですね。トルコ人の人たち
に。ね
え。ねえ、トルコ人の話す英語はどうなんでしょうね。
ね、結構、あ、私でも今トルコのね、法律事務所とお仕事してるけど、すごく英語上手いよ。
うん。というかさ、英語話すよね、トルコの人。
うん、上手い印象がある、私は、ね。もう一つ、ギリシャの事務所ともやってるんだけど、ギリシャの事務所よりすごく上手い。これたまたまかもしれないけど。
ギリシャ人はダメ。
ギリシャ人、もうちょっと頑張れって思う感じ
だね。あ、そうだね。ギリシャ人は、ちょっと年配の人になってくると、まあ英語通じない。
まあ通じないね。
うん、全然ダメ、うん。全然ダメですね。そっかそっか。そうだ。トルコ人はね、確かに。あ、でも、なんかこう、商売魂的なとこがあるかもしれない、ね。
それはあるかもしれない。
トルコの人たち。
やっぱり場所柄もあるんじゃない、
うん、あ、そうだ。ちょうどなんかこう、アジアとヨーロッパのね。
当時はいろんなところからの人が交えてた、うん、混じってきてた。
そうですね。
歴史があるのやも。
知れぬ。そっか。行ってみたいですね、トルコ、
うん、
カッパドキアとかね。
ね、頑張って英語を教えてあげてください。
うんうん、はい、ありがとうございました。
ね。